Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and you の野村ゆめと
Me and you の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
来週から12月、街はもう師走感が漂ってきてますね。さあゆめさん、今回はどんなおしゃべりをしていきましょうか。
今回はリスナーの方から寄せられたメッセージをご紹介します。以前渋谷の街で声を集めた時に、ストレス発散のためにバレーボールをしているという方がいて、リスナーの皆さんにもストレス発散方法を聞いてみようということになったんですよね。で、呼びかけに答えてくださった方々からメッセージが届いているのでご紹介していきます。
私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。
私たちのスリープオーバー、今回はリスナーの皆さんのモヤモヤストレス発散方法をご紹介します。早速読んでいきたいと思います。
はい、
ラジオネームハルコスさん、30代の方からです。マキさん、ゆめさん、はじめまして。バレーボールの話すごくわかります。私も少し前まではストレスがたまったらラウンド1でボーリング三昧でしたが、コロナ禍になってからはあんまり行けず、最近はモヤモヤした時はとにかく辛いものを食べます。一つネックなのはお腹を壊すくらいですかね。気持ちは晴れるのでスパイスすごいなと思います、ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラウンド1、
ラウンド1、
はい、
いいよね。
いいですね。どうですかボーリング？
ボーリングは学生の時にめちゃめちゃ行ってたなっていうの。
そうなの？
そう、大学の近くにボーリング場がありまして、う
ん
う
ん、見た？
はい、古いやつなんですけれども。
古いボーリング場ってすごい良さそうじゃないですか。
そう、うん、なんかあの階段登るところの脇とかに、なんか過去のあのボーリングの優勝者たちの写真とかが飾られてるような、うん、
すごい、めっちゃ練習に来てるタイプの。
え、でみんな結構周りの友達が上手い人が多くて、うん、
へ、
そう、私はあんまり上手くなかったので、
うんうん、
まあ、そんなにハマらないままになってしまったけど、たまに行くと楽しい、
うん、確かに。でもいっぱい行ってたんだね、
うん、結構かなり思い出の場所の一つにな気がします。
ボーリング私は行ったかな。でも何回か行って、行くと楽しいですよね。
ね、なんか、うん、あんまりうまくできなくても、うん、人の見てるだけでも面白い、
うん、私はでもやっぱりこうボールがさ、こう後ろに飛ぶタイプのさ、
うん、
こう人間だから、
あの振りかぶった時に飛んじゃうみたいな。
そう、そうそう、で3本の指でこう、もうあれ何挟む出るだけみたいな感じ。
あれむずいですよね。
難しいじゃん。結構指の力が時々なくなる瞬間があるじゃない、生きてると。
ボトみたいにね。そうそうそう、落としそうになるよね。
そうなんです。で結構後ろに行って、なんかあーみたいな感じになるっていうのとか、のガーターとか。あー、でもいいよね。
でもなんかボーリングのすごいところは、うんうん、スポーツってなんかこうガーター的な感じだと、うん、なんか上手くない人みたいに、ね、
うん、
なっちゃうけど、うんうん、もはやガーターを繰り返してるっていうキャラクターみたいなのにさ、うん、ボーリングってなんか慣れる気がするんだよね。わかんないけど、
ようっていうか、ちょっと個性として、
うん、
なんか全然もうちょっと忘れちゃったけど、昔公園兄弟の映画でビックリボースキーっていう映画が
それありますよね。
あれボーリングの映画じゃない？
いや、そうだと、なんかそれ確かそのボーリングの回の時に DVD が、その回で、うん、いや誰かが持ってきてた記憶が、
えー ね、なんかいいですよね、こうちょっと独特のスポーツというか運動なんだけど、ちょっとレジャーっていうかコミュニケーションっていうか、うん、ストレス発散どうですか？
そうですね、ストレス発散。でも春子さんがこう辛いもの食べますっておっしゃってたのなんかわかるなと思って、
うん、
こうやっぱなんかこう自分の好きなものを買って帰る、まあ、食べ物としてね、うん、っていうのは一つ私もストレス発散であるかなと思って、
うん、
まあ、私カマンベールチーズが大好きなので、
あ
の本当に疲れてストレス溜まった時はカマンベールチーズを食べていいみたいな、
うん、
あの好きなだけ食べている。
チーズいいですね、うん、なんか私はポテチですね。それだと
一袋
二袋
二袋
ベッドの上で、
ベッドの上あとでちょっと背徳感に襲われるやつ、
はい、襲われるやつなんですけど、ポテチをやっぱこう3袋とか買うだけでもう視界がいい感じ
もう買ってる瞬間から晴れてるんですか、
はい、割にあ買ったっていうやっぱありますよ、なんか独特の景色、買った人にしか見えない景色があります、
はい、それはもうなんかこう、うん、これでストレスが解消される気配を感じるってこと？
うん、ちょっと買ったなっていう感じがあって、でも、まあ、正直やっぱり食べ過ぎだなとは思うんだけど、から背徳感もあって、もう全部晴れるわけじゃないんだけど、でもなんかそれを、割と仲良くしてる服屋さんの人に言ったら、ベッドの上でポテチ食べるのも大人だから自分で決められるんだからいいんですよって言われて、何これみたいな、人に言ってもらえる癒しすごいって思ったので、はい、
確かに、うん、そうですね、親に怒られてたのを思い出しました、
うん、あ、そうそうそう、うん、やっぱこぼしちゃったりとかするとね、うん、あれなんですけど、まあ、自分でね、うん、やれるようなことを自分でやるっていうのはいいですよね。
確かに、
うん、ハルコスさんありがとうございました。好きなものをね、好きなだけ食べるいいですね。では次のメールです。
ラジオネームアルンさん、29歳の方です。初めてメールをします。モヤモヤ解消法、自分は何だろうなと思ったのですが、やはりサウナでしょうか。水風呂の後の外気浴でぼーっとしている何とも言い難い時間が他のことでは体験できない感覚です。サウナに入るほどの気力がないときは岩盤浴からの水風呂というコースをたどるときもあります。最近サウナをやっている人が増えてそわそわすることもありますが、私の憩いの時間ですということです。サウナね、はい、私もサウナ好きですけど、
うん、
姫さんもどうですか？
はい、サウナね、行きますよ。
行きます、
うん、行きます。
どんな時に？あ、はい、銭湯？
銭湯がすごい好きなので、
はいはい、
なんかでも私の場合はサウナも好きですが、こう銭湯が好きで銭湯にサウナがついてる時に行くっていう感じなので、
あ、
なんか割とサウナの専門施設とか、
うん、
そういうところに行ったり詳しいってわけではないんですけど、なんか銭湯だと奥にちょっと追加料金で
ありますね、
入れたりとか、あとあの謎のさ鍵、
あ、その謎の鍵、あの木でできてる、
そうそうそう、とかプラスチックとかのさ、なんか引っ掛けるだけの、
はい、うん、あれなんでなんですかね。
そう、なんであれなんだろう。あ、それでしかさ見たことがさないんですよ。
でもなんかその、うん、リアルの金属の鍵とか変じゃない、
う
ん、
熱くなっちゃうし、
熱くなるし、
あとやっぱサウナ室にいる時のあの閉じ込められたらどうやって抜け出そうっていうことばっか考えてる私割るのかみたいなな
んかボタンあったりしますよね、うん、緊急みたいな、
はい、
でもサウナ、うん、本当に私もすごい好きというか、うん、なんて言えばいいんだろう、本当にね、こうサウナでしかない体験というか、うん、感覚ありますよね、
うん、
で特に私は今まで小さい時からサウナ好きでしたけど、
うんうん、
なんかこう大人になってさ、サウナ好きの人とかからさ、なんかいい入り方とか教えてもらうじゃん、
う
ん、
そうですね、
なんかこう何回か繰り返すのがいいとか、
うんうんうん、
なんか外気浴をしっかり時間を取った方がいいとか、
うん、
それでだいぶすっきりする体験がさらにグレードアップした感じがします、
うんうん、でもそれなんか友達というかが言ってたけど、そういうこの細かなこうやり方っていうのも知ることで、まあ、なんか自分が気持ちいいって思う選択肢をなんか持てるみたいな、
うん、
なんか心地よさを叶えてあげられるからみたいなことを言ってる人がいて、なんかそういうのいいですよね、
うん、
蓄積された知識をそのままやらなくても、
うんうんうん、
なんか自分に合った 感覚。
そうですね、うん、確かに。なんかサウナに関してはそうだね、なんか別に やり方はめちゃめちゃ書いてあるわけじゃないから、うん、多分自由な部分もすごいあると思うし、
うん、
あとなんだろう、お風呂もそうですけど、こう携帯持ってかなくていいじゃん、
う
ん、
そうだね。
何からも解き離れたい時は、うん、やっぱお風呂ってすごい絶対にね情報が入ってこないっていうか、
うん、
貴重な場所の、
ね、外だとね、
うん、外だと。
でも私たちさ一時期さサウナ苦手じゃなかった？
え、そうだっけ？
ある時期なんか割とさ、
なんか私も、
うん、多分で、多分なんかこう4人ぐらいで行った時に割とこうサウナ上手な2人がなんか永遠にサウナ入ってて、
で
なんか
横浜でしょ。
そうで一瞬でなんか出てきてなんか時空がみたいな、なんか
本当
に2人はどこかに消えてしまったんじゃないかって思うぐらい多分入ってられなかった。
あ、でもあれは多分入り方が分かってなかった気がします、うん、なんか多分1回で長時間入っちゃってて、
うんうん、はいはい、
ややのぼせて
そうだよね、
出るみたいな
ね。
その間に多分プロフェッショナルな友人たちはきっと何回か往復してたのかなって想像しました、
うんうん、なんでこう同じことでも、ね、時期によって
そうだね、
はい、関わり方が違うという恒例、
うん、恒例ですね、
はい、恒例です。
ラジオネームアルンさん、ありがとうございました。
まあ、気持ちを切り替えたりとかモチベーションを上げるもの、まあ、いろいろあると思うんですけれども、寒くなってきましたじゃないですか、
はい
はい、なんで服とかね、もう気持ち変えたりするのに効果的だったりするんじゃないかなと思ってますが、
うん、
この冬どうですか、マキちゃん。服と12月
と私服と12月と私、はいはい、どうですかね、うん、なんかさ、まあ、今年はこういう感じの服が着たいなみたいなのを季節が変わるとさ、うん、こう考えたりする、まあ、特に冬とか夏とか、うん、そういう分かりやすくこう気候が変わるというか、
うん、
まあ、中間じゃない季節というかに近づいていくにつれて、より一層具体的に、うん、まあ、コート何しようかなとかね、
コートね
考えますよね。
コート結構大きいですよね、うん、ほぼコート着てるみたいな感じになりますから ね。でも服はね、いろんな好みも、まあ、自分が好きなものっていうのもあるけど、うん、いろんなね、こうそれによって個性が出たりとか、その場で合わせたりとか、似合うものだったり自分が好きなものだったり、うん、まあ、いろんな視線とかでこう、うん、今の服になってるなと思ったりはしますけど。
え、なんで今着てるような服の好みになったんですか、
うんうんうん、はい、今着てるようなね、
はい、ゆめさんのイメージはね、はい、でもやっぱスカートですよね、うん、でも、はい、スカートの下に何か履いてる、多分暖かさを多分すごく重視してると思うから、
うんうんうん、
あの絶対に何かを重ね着してるイメージがあって、はい、下半身を冷やさないように心がけてそうなイメージと、はい、あとはちょっとこう装飾がついてたりとか、うん、
はい、
ちょっとストンとしたシンプルなものってよりかは何かひねりがあったりとか、
はい、
そういう感じのものなどを、
うんうん、はい、
上手に組み合わせたり、はい、結構重ねてることも多い印象があるかなっていうイメージ、うん、
はい、
ね、あと私より寒がりだと思うので、うん、同じ季節でも着てる枚数が違うなと思う時があります、
うん、枚数ね、確かに、はい、ありがとうございますでもいろいろありますよね。こう形に関してはやっぱ体型があるじゃないですか、
はい、
で私肩幅あんまり広くないというか、まあ、結構狭いくて、肩にぴったりシルエットのよりは結構パフスリーブとか、あのフリルがついてるとか、そういうシルエットのものを選ぶことが多い買ったりとか、あとはもうなんかこれが好きみたいな、なんかこう結構極まってるものが好きなので、
うんうん、
なんかとことん振り切ってこんなもの他に世界をどこを見渡しても一個もないだろうみたいなものが多分好き、
あらゆることで。そういうの着てるイメージある、う
ん、なんかそれは結構服だけじゃなくて、なんかいろんなことでもそうっていうか、なんか日常の風景とかでもたわいもないことでもきっとこの瞬間にしかないだろうみたいなものを、まあ、思い込みかもしれないんですけど思うのがすごい大事に思ったりするので、服もここにしかないみたいなもので、なんかでも言ったらちょっとその一点豪華主義じゃないけど、うん、すごくこれが好きだみたいなものを選んだりすることが多くて、それが割と自分の中では結構装飾があるものとか、うん、形ちょっと面白いものとかなことが多いですね。
うん、なんかその重ね着とかさ、うん、温かみに関してはなんかあるんですか？
あ、暖かくないとちょっとやっぱ体調崩すじゃないですかっていう、あの私はね、はい、今おへそすごい出したりとかさ、あとなんだろう、うん、ランジェリールックっていうんですか、うんうん、ね、あのすごいモードに体を露出したり、こう下着のようなっていうのかな、ファッションっていうのが流行していると、はいはい、またスリチームから耳にしまして、
耳にしましたね、
はい、でもそういうのもすっごい可愛いって思う、
うん、
着たいなって思って家ではちょっと腹出したりしてる、鏡の前で、
あるよね。そう、まあ、でも、うん、私も腹出すとかはやりたいよね、
うんうん、やりたい、可愛い、ヘルシーだな感じっていうか、なんか可愛いなと思うんですけど、
うん、
まあ、高校の頃はコート着ないとか、むしろめっちゃ薄着だったんですけどね、体を温めなさいみたいなの全然分かんなかったんですけど、
あ、
やっぱ体を温めた方ががぜん体調がいいっていうことに気づいた瞬間があって、そこからは温めてるって感じです。
でも私は結構逆というか、うんうん、私はめちゃめちゃに暑がりなので、うん、あとなんか緊張とかするとすごい汗かなりかいちゃったりとか、頭に血が昇るというか顔が熱くなっちゃったりとかするから、うん、もうなるだけ薄着になれる服にを心がけるようにしてて、でも外は寒いから、うん、でもあんまり重ね着が得意じゃなくて、うん、なんか割と一枚でさらって着れたりする服の方が好きだから、
うん、
なんかそのバランスをすごいいつも考えてて、結構なんだろう、外であの服のせいで体調悪くなっちゃったりすること結構あって、
うん、
それでなんか急にお店に行って調節するためにインナー変えたりとか結構したりすることが多いんですけど、
うん、
そうだからあんまりをめちゃめちゃ着込んでっちゃうとさ、うん、脱げなかったりして、
うん、
それで体調悪くなるみたいなのもあるから、うん、やっぱ人によって本当に服ってそれぞれあるよね、
うん、ある。でも温度調節はできた方がいいよね、やっぱり。
そうだね、うん、
だって2人とも多分結構トイレで脱いだりさしてたよね、割とそのカフェとか行って、うん、苦しいって言って、うん、1枚脱ぐとか、うん、結構してた気がします、お互いに。
してたっけ、
うん、私は割と脱ぎます、あのインナーでなんか 2,3 枚着てたけど。
そうね、ゆめさんインナーさめちゃめちゃたくさん着てて、 それはさすがにちょっと、うん、いくら寒がりでも、うん、暑くなりそうだな、まあ、私にとってはねって思って聞いてたけど、
うん、そうなんです、
脱いでたんですね、
はい、脱いでたりとか、やっぱね、自分の体のもちろん暑い方が得意とか寒い方が得意とかあるけど、外の気温とのさ、やっぱりなんて言うんですか、ちょっとなんて言うんだろう、ダンスじゃなくて、そういう外の気温と一緒に生きてるっていうか、それとやっぱ調節するための服だから、
そうですね、
はい、まあ、多分脱ぎ着はできた方がいいとは思います。
あとなんかそういう外の世界って意味だと、こう他の人とかのそれこそこう仕事だからこうとか、あるいは他の人にまあ男性目線とか女性目線みたいなところとか、なんかそういうこととかって意識したりしていたこととかってあったりしますか？
あんまりっていう風に思うんですけど、でもやっぱりありますよね、なんか、うん、多分最初の会社入った時とかは私服だったけど、言われてたわけじゃないけど、ちょっとオフィスカジュアルじゃないですけどみたいなものに自分もしてたし、
うん、
うん、と思いますね。ありますか？
私はもう結構どの人と遊ぶかでとか、
うん、
この場所に行くからとかで、うん、を起点に何を着るか結構考える方というか、うん、そういう風にするのが好きでもあるし、
うん
うん、割とそうしてるんだけど、うんうん、でもとはいえ、まあ、それで自分が好きじゃないみたいな服になってしまうと、うん、やっぱそれはそれで居心地が悪かったりする、
うん、
から、まあ、そのバランスがあるなって思ったりはしていて。
そうですよね。そういう風に思うこともあるんですか？なんか違うなみたいな。
最近はあんまりないけど、うん、まあ、それこそ もっと前新卒で入った会社とかそれこそ、うん、なんかそこを意識しすぎて、うん、なんかもはや何を着たいのかがわからないみたいな、うん、どの服屋さんに行っても何もなんか自分に似合わない気がするみたいな、
うんうん、
なんかそういう感じになっちゃった時があって、うん、それはそれでなんかもうあまり出かけるのも楽しくなくなっちゃうし、
うんうん、
外にねこう合わせすぎるとそれはそれで何が着たいかが分かんなくなって難しいみたいなのもあって、うん、だからうんそうですね、なんか学生の時みたいにもっと好きな服とかを着たいなとか、うんうん、そこからいろんな一緒に会う人と合わせてって風にする面白さも取り入れて、うん、みたいな風にできるようになったのは、
うん、
あの多分働き始めてちょっと経ってからな気がします、う
ん、そうですね。なんか私は割となんか好きなものをこう着たいとか、ね、二度見とか三度見を街でされてもなんか次の日学校で昨日三度見されてということで魂を癒すみたいな形で
友達に言うことでってこと、はい、
そうですそうですあの学生あの、ね、中学校とかの時に地元でやっぱりこう本当にいろんな色の組み合わせの服とかを着ていたので三度見とかやっぱされたりするんですけど、うん、でも三度見されたって次の日言ってうんって言ってもらうことであ
うんって、うん、
よし仕方ないみたいなことを言われることでそうか仕方ないのかみたいな感じでやったりとかっていうのがあって、割とこうあとなんだろう布をまとうのが好きというか服も好きなんですけど多分布が好きなんですよね私多分、うん、なんで割とこうずっとカーテンみたいな服ってやっぱ永遠に言われてるみたいな、
あーカーテンみたい
でしょ、
うん、そう確かに
で、まあ、多分でも布が好きなんですよね、
うん、
でそういうのは布好きだしとかみたいな感じで結構折り合いついてるんですけど、まあ、でも何にも意識してなくって結構基本的に好きなもの着てますよって言ってるけど、まあ、さっき話したようなでもやっぱりその場の雰囲気であの調整したりとかっていうことはしてるだろうなとは思うし、
うん、
数年前になんか体調崩してたんですけど、うんまあ、入院したりとかでその時に自分自身も結構服がの色が黒っぽかったんですよ、
うん、
ずっとで、
うん、入院する前から
前ぐらいから冬だったの で、うん、で冬の服が私割とその時黒い服が多くて、で別に人それぞれだからいいと思うんですけど、なんか気持ちがなんかそれで自分が沈んでいたかもしれないってなんか思ったことがあって服の色味とともになんか気持ちが、まあ、全体的にこうストレスとかもあった時だったんですけど、でなんかそのぐらいから色味もなんかなんとなく大人になっていく時に結構色を抑えたりとか、昔好きだった色をあんまり着なくなってたりとか、あの前職は割と自由な会社ではあったけどとはいえ割と抑えめの色味を着たりとかモノトーンとかたんですけど、別にこういろいろ着ても良くないかみたいなことを、うんまあ、そういう体調のこととかあとはそのコロナもあって割と家にいる時が多くなった時になんか色から元気をもらうっていうことが私はあるかもって思って、うん、そういう風にした時に服がどんどん派手になっていったっていう、
はい、でも私も色はあるかも、なんか好きな服の色があるから、うん、なんか気づくとそういうのばっかり、まあ、赤が好きだから気づくと赤のとかすごい買ってて、
うん、
紺も好きだから紺もめっちゃ多いんだけど、
うん、
でなんか同じような色ばっかじゃんとか思うんですけど、
うん、
でもなんかそういう色を着てると落ち着いたりとか、
うん、
多分昔から好きな服の色っていうのがあって、うんまあ、それを着てると、まあ、私は結構落ち着くみたいな、
うん、
なんかそういうことはすごくあるなと思って、でその中でまたちょっと違った色を入れたりとかして、うん、なんかこう違う気分楽しんでもいいし、
うん、
でもそういう効果が色にはねありますよね、
うん、あると思います。それぞれのね本当合う合わないとか、うん、今この色が欲しいなとか、
うん、
そういうの色もあるし、きっとそれが着心地とか形とか、うん、いろんなことにあるから服面白いですよね。
ね、
うん、
じゃあせっかくなのでリスナーの皆さんの声も聞いてみたいなと思います。
はい、
じゃあメッセージをね募集したいんですけれども、テーマゆめさん、
はい、
はい、
では自分のファッション気に入ってるというテーマで募集したいなと思います。
はい、
気に入ってるとしたらなんでとか、
うんうん、
もし気に入ってないってことであっても何か理由とか思うことあったらぜひ添えていただけたら嬉しいです、う
ん、はい、 こんなようなテーマでまた皆さんとスリップオーバーしたいなと思います。番組のホームページからメールでお送りください。お待ちしています。
私たちのスリープオーバ
ー、私たちのスリープオーバー、今回はストレス発散をテーマにおしゃべりしました。なんかお風呂の話とか、はい、ボーリングの話とか、
はい、
あとねファッションについても話したりしましたけれども、はい、いかがでしたか？
はい、すごくいろんなストレス発散の方法を聞いてちょっと試してみたくなりましたし、うん、なんか改めて自分の生活の中のストレス発散ってなんだろうって考えるきっかけになりました。
そうですね、うん、なんかねお風呂とか服とかね、うん、こう日常の中で毎日触れたりするものなので、
はい、
ちょっとね改めて考えたい。
一個だけちょっと言いたいことがあって、
全
然なんですけど、キャベツの茹でたキャベツの芯がすごい銭湯と同じ匂いがすると思うんですけど、
あれそれ前なんかで読んだな。
そう多分ツイッターで書いたんですけど、
書いてたよね。
はい、そうで、それがすごくそれ分かりませんか？
茹でた、はい、キャベツの芯ですよ、芯。はい、茹でることがあんまりなくて、
茹でてみてほしい。はい、ちょっとぜひ、はい、もうすっごい似てるって思って感激した。そんな
温泉？
いや銭湯です。
わかりました。やります。
丸ごと茹でてみてほしい。はい、
じゃあ、はい、リスナーの皆さんもぜひキャベツの芯を茹でて、
はい、
感想を、はい、お待ちしてます。
はい、
あとそうですね、自分のファッション気に入ってるのテーマで皆さんからの声も集めておりますので、ぜひこちらもメールお待ちしております。
そして皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか？番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。メールをご紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしますので、お名前と住所の明記をお忘れなく。
私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信、さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分からFM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。
消え終わずに話せるお泊まり会、次回も私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。ここまでのお相手は Me&You の野村ゆめと
竹中真希でした。